お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編49編17節から20節、50編1節から23節と51編1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編49編の学びをしていますが、17節から20節。人は死ぬとき何一つ持っていくことができず、その栄誉も彼に従って下ってはいかないのだ。彼が生きている間、自分を祝福できても、またあなたが幸いな暮らしをしているために、人々があなたを褒めたたえても、あなたは自分の先祖の世代に行き、彼らは決して光を見ないであろう。人はその栄華の中にあっても、悟りがなければ滅び失せる獣に等しい。神様は人間を正しい地位に創造されました。神様は人間をご自分の形に創造されたのです。しかし人間は堕落し、神様から離れて生きているので、実際には動物のように生き、死ぬ時には動物のように死んでいくのです。人間は決して上に向かって進化しているのではありません。下に向かって落ちていっているのです。人間については、実際には全てのものが進化と矛盾します。自然と上向きに行くものなど何一つありません。不道徳という道徳的な引力の法則もあって、不道徳は人間を下に引き下ろすのです。さて、詩編50編の学びに入りますが、この詩編は、音楽家であり、宮の三人の指揮者の一人である、アサフの最初の詩編です。ヘマン、アサフ、そしてエタンが三人の指揮者たちでした。この詩編は、偉大な裁きの詩編です。この詩編は、神様がご自分の民と悪者とを裁くために正義のうちに来られることを明らかにしています。詩編50編の本文に入りますが、1節から3節。神の神、主は語り、地を呼び寄せられた。火の昇るところから沈むところまで。麗しさの極み、シオンから神は光を放たれた。我らの神は来て、黙ってはおられない。見舞いには食い尽くす火があり、その周りには激しい嵐がある。この詩編のイントロは力強い神様が来られることを宣言しています。神様の子供にとってこのことはとても栄光に満ちた期待であるべきです。いつの日か私たちは主を見ることができるのです。4節。神はご自分の民を裁くため、上なる天と地とを呼び寄せられる。裁く準備を整えられたとき、神様はご自分のなさるすべてのことにおいて、正しくあられることを確認するために、十分な証人がそこにいることを望まれます。神様は言われます。五節。私の生徒たちを私のところに集めよ。生贄により、私の契約を結んだ者たちを。生贄により神様と契約を結んだ生徒たちとはユダヤ人、イスラエルの子らのことです。6節。天は神の義を告げ知らせる。誠に神こそは審判者である。セラ。主イエス・キリストが裁判官になられます。 ヨハネ5章の22節で主は次のように語られました。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。詩編50編に戻りますが、7節から10節。聞け我が民よ、私は語ろう。イスラエルよ、私はあなたを戒めよう。私は神、あなたの神である。生贄のことであなたを責めるのではない。あなたの全焼の生贄はいつも私の前にある。私はあなたの家から若いお牛を取り上げはしない。あなたの囲いから親木をも、森のすべての獣は私のもの、千の丘の家畜らも。神様は言われます。あなたは私に生贄を持ってきたとき、本当に私に何かを与えていると思っていたのか。すべての動物はいずれにしても私に属しているのだよ。このことは預言者エレミアの言葉を思い起こさせます。エレミア書7章の22節から23節にはこのように書かれています。私はあなた方の先祖をエジプトの国から連れ出したとき、全焼の生贄や他の生贄については何も語らず、命じもしなかった。ただ次のことを彼らに命じていった。私の声に聞き従え。そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方を幸せにするために、私が命じるすべての道を歩め。預言者ミカも、これと同じようなことを言いました。ミカ書6章の6節から8節。私は何をもって主の前に進み行き、いと高き神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄、一切の子牛をもって見前に進み行くべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために、私の長子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために、私に生まれた子を捧げるべきだろうか。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。詩編50編に戻りますが、12節。私はたとえ飢えてもあなたに告げない。世界とそれに満ちるものは私のものだから。もしも創造主が飢えたとしても、確かにそのことを被造物に語られる必要はないのです。15節。苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私をあがめよう。神様はご自分のために、ご自分のもとに来るようにと願われます。でも神様は悪者を裁くつもりでおられます。21節から22節。こういうことをお前はしてきたが、私は黙っていた。私がお前と等しいものだとお前は思っていたのだ。私はお前を責める。お前の目の前でこれを並べ立てる。神を忘れる者よ。さあこのことをよくわきまえよ。さもないと私はお前を引き裂き、救い出す者もいなくなろう。神様はイスラエルに語っておられるだけではありません。この時代の私たちにも語っておられるのです。神様は偽善を暴かれます。神様が黙っておられるからといって、神様はそのことを認めておられるわけではないのです。叱責の日がやってきます。神様は言われます。私はお前を責める。お前の目の前でこれを並べ立てる。でも神様が恵み深いことをやめられることは決してありません。救いの道が示されています。23節。感謝の生贄を捧げる人は私をあがめよう。 その道を正しくする人に私は神の救いを見せよう。その道を正しくする人に私は神の救いを見せようとありますが、自分の罪を神様に告白する人は救いの道を示していただけるのです。さて、詩編51編の学びに入りますが、詩編の多くにつけられている上書きは、実際に霊感を受けた神様の御言葉の一部です。詩編51編の題は、この詩編を理解するために不可欠です。指揮者のために、ダビデの賛歌。ダビデがバテシェバのもとに通った後に、預言者ナタンが彼のもとに来た時とあります。もちろんこれはダビデの人生の大きな汚点を示しています。ダビデの罪のゾッとするような詳細に入っていくつもりはありませんが、ダビデは二つの神様の戒めを犯したというにとどめておきたいと思います。彼は第七回を破り、バテシェバと姦淫を犯しました。また彼は第六回を破り、バテシェバの夫ウリアが殺されるように最前線に置きました。ダビデは卑怯で冷血でした。なぜなら、ウリアは彼の勇士の一人であり、最も誠実な彼の家来の一人だったからです。そうでなければ彼はダビデの命令によって最前線に出て行くようなことはしなかったと思います。表面的にはダビデはうまくやりおおせたかのように見えました。でも一つ確かなことがあります。それはダビデが神の人であり、ダビデがうまくやりおおせるということはないということです。実際彼が口を閉じていた間、彼はとても苦しんでいました。彼は後になって自分の心で何が起こっていたかを語りました。詩編32編でダビデはこのように言っています。詩編32編の3節。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。もしも彼が黙っていたこの時期にダビデの宮廷にいたなら、彼が年取ったように見えたのではないかと思います。この人はとんでもない不安を通っていたのです。また32編の4節にはこのように書かれています。それは見てが、昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。これがこの時期の彼の気持ちを説明しています。その後、緊急の用事でダビデに謁見を求めるために、神様はナタンを送られ、ダビデの罪を糾弾します。ナタンはダビデを指さして言いました。あなたがその男です。ナタンがそう言った時、ダビデには三つの道がありました。ダビデは権威を否定することができました。また彼は王としての権力を使ってナタンを死刑にすることもできました。しかしダビデは権威を認め、自分の罪を告白したのです。さて、ダビデは王でした。そして王は間違いを犯してはならないのです。王は申し分のない人物でなければなりません。ですから王に指さす人は一人もありませんでした。でもナタンはダビデを指さしました。そしてダビデは自分の罪を告白したのです。そして第二サムエル記12章の10節から14節でナタンはダビデに神様のメッセージを伝えます。第二サムエル記12章の10節から14節。今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り、自分の妻にしたからである。主はこうおせられる。聞け、私はあなたの家の中から、 あなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行おう。ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって、主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。これが詩篇51篇の背景です。なぜならこの後、ダビデはプライベートな自分の部屋に入っていって、この詩篇が記録している告白をしたのです。すべての偉大な神の人は、神様の前に自分の罪を告白しました。あのアウグスティヌスは自分の告白を書きました。でも詩篇51篇は今まで書かれたすべての告白の中でも最も偉大なものの一つです。詩篇51篇はとてもすっきりと三つの部分に分けられます。一つは良心の叫びと罪の自覚が一節から三節。二つ目の区分は、罪の告白の叫びと神様の情け深さ、または憐れみが四節から八節。三つ目の区分は、清めと交わりを求める叫びが九節から十九節。それでは詩篇51篇の本文に入りたいと思いますが、一節から三節。神を御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。罪はいつでも複雑です。単純なことは決してありません。そしてダビデは自分の罪を説明するためにいくつかの言葉を用いています。ついでながら聖書の中で神様は罪を説明するためにもっと多くの言葉を使っておられます。罪は複雑なのです。しかし善は単純です。例を挙げたいと思いますが、誰かが自分の後ろに棒を持っているとしましょう。それが曲がった棒だとします。その棒はどんな風に見えると思われるでしょうか。誰もその棒が本当にどんな形をしているか考えつく人はいないでしょう。合意する人は誰もいません。なぜならその棒は何百何万種類の曲がり方をしている可能性があるからです。しかしその人が自分の後ろにまっすぐな物差しを持っていると言ったとします。するとすべての人がその物差しをただ一つの形に考えます。まっすぐというのが幾通りもあるはずはありません。ちょうどそのように複雑なのは罪なのであって善は単純なのです。まず最初にダビデは自分の罪をトガと呼びました。罪を犯すのは神様の境界線を越えることです。神様はこの人生に特定の境界線を敷かれました。神様は特定の物理的な法則を持っておられます。また特定の道徳的な法則も持っておられ、特定の霊的な法則も持っておられるのです。人間がそれらの法則のどれでも超えていこうとするなら、その人はその結果に苦しまなければなりません。この境界線を超えることはいつでもトガと呼ばれています。またダビデは自分の罪を不正とも呼びました。そして不正とは全くもって間違っていることを意味します。弁解することはできません。そのために何かの謝罪を申し出ることもできません。どんな方法を持っても多めに見ることはできないのです。それが不正です。また2節と3節と4節に使われている罪という言葉はヘブル語のチャター、あるいは チャタットという言葉で、罪のための生贄という意味です。70人訳では、ギリシャ語のハマルティアという言葉に訳されており、的外れという意味があります。私たちは神様の基準に達することはないので、その意味では、今日私たちすべては的外れの罪人なんです。ローマ人への手紙3章の23節には、すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができずと書かれています。それからここでダビデが使っている悪という言葉は、実際に間違っていることを意味します。今の時代、牧師の中にさえも、すべての不道徳を多めに見ようとする人たちがいます。でも聖書は、今も何が正しく、何が間違っているかに関してとてもはっきりしていることを理解しておきましょう。聖書が沈黙している疑問の残る領域も確かにありますが、でも同時に、明快な黒と明快な白もあります。神様はこれらのことに関しては明白に確かです。悪は実際に間違っていることです。ダビデは自分が間違っていたという事実を語るのに、この言葉を使っています。彼はそれを認めたのです。ダビデの経験は彼が深い罪の自覚を得たということです。私たちはダビデの罪の意識の恐ろしさの中に入っていくことはできません。彼にとって自分の罪は嫌悪を催させるものでした。彼はその罪を憎みました。そして自分がその罪を犯したゆえに、彼は自分を憎みました。彼は自分の全体が汚れていると感じました。彼の良心は犯されました。そしてこの人の魂には苦悩がありました。両親は彼に非難の指を指していました。そして内側にはダビデは間違っていたという両親の叫びがありました。両親の機能は何が正しくて何が間違っているかを私たちに教えることではありません。それは両親の目的ではありません。両親の目的とその機能はそれ自体が間違っているということを私たちに気づかせることにあります。今、ダビデの両親は彼に語りかけています。そして彼の両親の叫びは罪の自覚でした。彼は間違っていました。そして彼には全く何の弁明もありませんでした。詩編51編の3節。誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。王であるダビデは自分が間違っていたと告白しているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は裁きの詩編、ダビデの大いなる介護の詩編というテーマで、詩編49編の17節から20節、50編1節から23節と51編1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。